それでは通告に従いまして、一般質問を行います。先ほど横議員から昼の一番眠たい時期にという挨拶がありましたが、私の時期が一番眠たい時期ではなかろうかと思い、市長に対して市長の素晴らしい答弁を願い質問に入ります。それでは通告に従いまして、一番目に挙げております大谷ゲートボール場付近の整備について、これにつきましては、私もゲートボールをやっています関係上、いろんな愛好会のまた会員の皆様方のご要望もありまして、また私自身皆様方に耳を傾けまして、いろんな方向から質問をいたします。今現在では小学生からお年寄りの方まで幅広く大勢の方がゲートボールをなされております。その中で市長もご承知の通り、来年には全国離島ゲートボール大会が開催される予定でございます。そして今現在私たちが計画しておりますのは、先日韓国から国会議員団約44名の方が来島されました。対馬を経由を経て、ちょうどいい時期に私はこの一般質問するのではなかろうかと思っております。それで今から述べますことに対して市長、本当に素晴らしいお答えを待っておりますのでご期待申し上げます。このことにつきましては、昨年来から韓国との交流、さてこの会をどこでやろうかということで見つめて相談をしてまいっております。それが今年に入って対馬を通じて本格化しようと思っております。韓国でするか、壱岐でするか、対馬でするか、という申し合わせの中で、今のところは、対馬でという、第一回を対馬でという案が浮上をいたしております。観光立島壱岐を、これから先見るには、いろんな交流があって、腹の辻も生きてくるのではないかと思っております。そして、それを迎え撃つには、ある程度の施設が必要かと思っております。私はいつも質問するには、予算が絡むことばかりで申し訳ございませんが、そういうことを思って、市長のお答えを願います。今現在、五野浦町にありますゲートボール場は、ご承知の通り、約半分が前の岸本組の土地であり、残された半分が市の物件であります。そして私がこの夜間照明というのは、それを考えた上で今から質問をいたします。まず最初に、この用地が市の物件ばっかりでないので、おそらくできないという答弁が返ってくると思います。それには、あの物件がどうしても市は欲しいわけです。私たちもそう思います。しかし、それなりには、財政が伴うと思っております。けども、将来、壱岐市の交流、スポーツを通しての交流が一番ではないかと私は思っております。まず、それには先ほど言いました、施設が伴うわけでございます。そして、あの一帯を最終的にはスポーツ施設として集約をしてもらえないかというのが私の今回の狙いでございます。市長のご答弁をお願いいたします。
田原議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市
9番、田原議員のご質問にお答えいたします。大谷ゲートボール場付近の整備についてということで、韓国、壱岐、対馬、ゲートボール大会も計画中である。そのためには、夜でも練習できるように、夜間照明をつけてもらえないかということでございます。ゲートボールは健康づくりと触れ合い、親睦を深める上で、高齢者の、さらには世代を超えて幅広く楽しめる最良のスポーツと、盛んに現在実施をされておるところでございます。大谷公園ゲートボール場は、グランド、体育館などと一体的なスポーツ施設という捉え方をいたしております。しかしながら、当ゲートボール場は、議員先ほど仰せの通り、面積の4分の1が私有地で、残り4分の3を借り上げて利用している状況でございます。市の財産としても購入するのが最善策ではございますけれども、旧五町町時代のからの経緯もあります。また財政的にも非常に厳しく、現在まで借り上げている現状でございます。いろんな大会等もあり、このゲートボール場の必要性は十分認識していたしております。夜間照明の整備をすれば、より良い施設になるには間違いございません。しかしながら、先ほどご指摘もありましたが、借地ということ、それから整備費用の面からも、当面は現状を維持していきたいと考えておるところでございます。また、夜間照明の件につきましては、ご存知のように、大谷グランドの北側の全天候型のゲートボール場、また、各町に全天候型ゲートボール場、夜間照明もついております。そちらの方の活用についてよろしくお願いしたいと思うところでございます。将来的に大谷地区をスポーツの集積、スポーツ制の集積、これはもう間違いなくそのように思っておるところでございます。
田原照夫議員。
市長の言われることは十二分にわかります。けども、私が言ってるのは、本当のナイター施設じゃなくして、一つの案として申し上げます。今、テニスコートがありますよね。あそこに取り付け式で、電柱も立てずにした、コイン式で、まあ、ある程度の予算は必要かと思いますけども、そうした案を私は持っております。大谷グランドのように本格的には、東四方八方から照らすような照明じゃなくして、夜間でも、なぜかというのは、対馬から今、壱岐対馬の交流試合があっておりますね。年に行ったり来たりの、高校の。それでも対馬の方が見えられた時に、その時期はやっぱり7月時期で、蒸し暑い天候で、やっぱ昼間はなかなか暑い時期が、その年度によっては、いろいろありますけども。それで夜でも、ちょこっと練習ができたらな、夜でも大会ができたらなという案が、お話をいろいろと伺いました。それでこの、証明という案を私は、質問したわけでございます。そして、地域の方々、壱岐市内の全体のことを考えて、やっぱり、16コートと、石田と足部で8コートしかないわけですよ。大谷に16コート、失礼しました。石田と足部の屋根付きというのは4コートずつです。そして、この裏が8コートあるわけです。それで、ほとんどの大会が市の大会でも、大きな大会は大谷に集中するわけです。そういう関係上、大体設備をという案を出したわけです。最後、市長もう一回お願いします。
白川市長。
今、田原議員のおっしゃる事情というのはもう、本当にこう分かるわけでございます。ただ、やはり、既存施設を有効に活用していただきたい。もちろんその、大会等、特別のですね、こと、等々について、狭い、その、いわゆるコートの数が足らんということはわかります。しかし、今、いわゆる、今は、その、いわゆる、と、効果、投資効果というものを、当然、考えなければいけませんし、そして、今、その、ゲートボール場の夜間照明ゼロというのはですね、考えにいかんと思っておりますけれども、先ほど申しますような施設もございます。ぜひ、そちらの活用を、お願いしたいと。 そして、どうしても、まあ、その、実際活用してですね、どうしてもというようなことがあれば、再度ご質問を願いたいと思っております。
田原照議員。
けど、一緒に言えばよかったんですけども、大谷グランドのところに、二コードの屋根付けがあります。その中で、これは本来ならば、合併当時に、解決をしていく。なかったのが原因で、四丁まばらな使用料になっております。と言いますのは、足部石田は無料です。勝本郷の浦が使用料がいるわけなんです。その料金の統一化も、やっぱり主張。そればっかりじゃなくて、いろんな施設が料金はバラバラですよ。そこらがです。
白川市長。
先ほど、この料金の統一化につきましては、先ほどの堆肥の問題も同じでございますけれども、市内で、本年は合併6年を経して7年目に入ったにもかかわらず、市内のもろもろの料金の統一化はなされておりません。これについてはですね、本当に私も責任を感じております。すべての料金について、市民の皆さんに不公平がないように、なるべくというか、極力、早く解決したいと思っております。
田原照議員。
もう一回だけ、すいませんけども。先ほどゲートボールについては韓国と、対馬行きということを言いました。やはりスポーツ交流の中で、今、いろんな交流を叫ばれております。それで市長も自ら先頭に立ったり、いただいて、是が非とも、ジュニアの少年野球の韓国との交流、これも頭の中に入れて、今後、先頭に立って、進めていただけたと思っております。そこ、市長、そこだけ。はい。
白川市長。
先ほどお話がありました、韓国の方々との、お話も私、先日行いました。韓国の方から、意気との交流を深めたいというお申し出もあっておるようでございます。実際に、韓国の方からの、自治体の代表者の方とは、4月にお見えになるというようなことも聞いておりますけれども、やはり、観光面につきましても、韓国との交流は今から必要になってくると思います。ジュニア野球のみならず、韓国との交流を深められればいいなと思っているところでございます。
田原照議員。
それでは市長の今の答弁に期待をません。期待を寄せております。よろしくお願いいたします。それでは、2点目の質問に入らせていただきます。二点目につきましては、壱岐市ケーブルテレビ整備事業について質問をいたします。今現在景気低迷の中、市内事業者も、この方もその煽りを受け、先が見えない状況である。また、雇用の面にも、会社存続の面においても、これから先が心配だという声を耳にしております。その中で、いろんなものを、経済効果、いろんなものを踏まえて、一般質問をいたします。総事業費、46億円を超える大型事業。当該業者工事の参加はどのようにお考えなのか。まあ、昨日総括質疑の中でも、いろいろと地元でできるものは地元業者でという質疑がありました。その総括質疑の内容を踏まえて、市長の答弁を求めます。私の考えは、まず税分方式化、 4括方式だ。4括方式は、まあ、ゼネコン4社、そして地元業者4社、そうした方式であり、市内業者の方も、この事業においては、本当に首を長くして待っておられました。そして、いろんな説明会、そして私も担当に行って聞きまして、どうも、まあ、JV なら本当にいいんですけども、じゃないような気がします。そこで今日は、傍聴席にも関係業者の方がたくさん見えられております。市長、明確な答弁をお願いします。
田原議員、田原議員、続けて質問をします。
それでは、2点目ですが、市長は施政方針で、4月初旬、初旬には、本体工事入札の手続きを開始する予定、また、各関係機関の許認可などの手続きを終えて、7月頃をめどに工事の着工となる見込みと報告されました。それで、まず、後期的に大丈夫なのか。そして、市民皆様を対象にした、自治公民館体の説明会は十分できているのか。これにつきましては、私の耳に入っていますのは、ある公民館では、これあくまでも強制ではないのは私もわかっております。ある公民館では、入るでも入らないでもご自由ですよ。そして一方では、公民館の要請があれば、説明に行きます。いう、このような周知の仕方で、加入率の問題、そして管理者制度とっての、その加入率のパーセントでどんだけのこと、パーセントで渡されるかわかりませんけど、それを切った場合には、市の持ち出し金がまた増えるわけなんです。その周知のあり方、そして、基地局。基地局をどのようにお考えなのか。そして、最後にアフターについては、どのようにお考えなのか。この点についての、市長の明確な答弁を求めます。
白川市長。
田原議員の2番目のご質問であります、壱岐市ケーブルテレビ整備事業についてということでございますが、この地域情報通信基盤整備事業につきましては、本当に、以前も申し上げましたが、壱岐にとって、将来、本当に壱岐が取り残されなくてよかったなと思える大きな画期的な事業であると認識をいたしております。本当に、喜んでおるところでございます。しかも、施政方針で申し上げましたように、89% という補助率で、これが実施できるということにつきましては、本当にこう、市民の方々の血税を本当に節約できるなと思っておるところでございます。さて、壱岐市ケーブルテレビ施設の整備事業の主たる工事につきましては、海底ケーブル工事、敷設工事、センター施設等建築工事、放送送受信設備等のセンター設備工事、光ケーブル連送路工事に分けて発注する計画をいたしております。センター施設等建築工事につきましては、地元業者への発注を予定しております。三島への海底ケーブル敷設工事、放送送受信設備等のセンター設備工事、光ケーブル連送路工事につきましては、大規模かつ技術的難度の高い工事内容が多く、共同企業体での発注は困難と思われますので、制限付き一般競争入札を行う予定に出しております。壱岐市電気工事 工事業協同組合より議会にも陳情書が提出されましたように、市にも地元業者に受注の機会を与えてほしい旨の陳情がなされております。しかしながら内容をご説明申し上げまして、了承をいただいたものと思っておるところでございます。今後、光ケーブル等の保守に、地元電気工事者の皆様方の協力が必要になってまいりますので、受注業者に対して、地元電気工事業者の光ケーブル、誘着接続技術等の高度技術習得に協力を願い、島内業者の育成を図るとともに、短い工事時間で効率的に工事を行うためにも、地元業者の皆様方のノウハウを活用していただくよう指導したいと考えております。受注業者に指導したいと考えておるところでございます。次の、私が、後期といいますか、スケジュールを申し上げたことについてでございますけれども、事業の本体となりますセンター設備工事、光ケーブル伝送路工事の工事時間につきましては、議員ご指摘のとおり、通常の工期は確保できない規模でございます。この工期が一番心配をいたしております。ご存知のように、この事業は平成21年度の事業でございまして、平成22年度に繰り越しをするという事業でございます。繰り越し事業は一日たりともその工期が年度を超えてはなりません。従いまして、平成23年3月31日までにもう 100% 完成をしなければ、補助金を返すと、返さねばならないという本当に工期の厳しい状況、条件でございます。従いまして、この条件を満たすことができる業者の応札になると考えております。次に自治公民館等の説明でございますけれども、12月から自治公民館長並びに電気工事店を対象とした説明会を始めまして、2月からは各単位公民館での説明を行っておりまして、3月末で市内の3分の1、242公民館ございますので、約80館の説明が終了する予定となっております。今後も残りの自治公民館等の説明を重ね、事業の周知に努力してまいります。次に基地局でございますけれども、実は、やはり、なるべく投資を抑えるために、既存の庁舎等で基地局ができないか、ずっと検討してまいりました。電波の問題、それから、強度の問題、等々がございまして、既存の施設の有効利用ができないという結論に達しまして、現在、電波の調査などを行っておりまして、その結果により、最も効率的な場所に建築を予定するということに達しております。まだ決まっておりませんが、私有地、いわゆる公の土地で、一番条件のいいところということを考えておるところでございます。それから設置後のアフターにつきましては、アフター運営管理保守につきましては、今後指定管理者となる団体に委託していく予定でございます。先ほど申しましたように、この工事の完成後は、市内の電気工事協同組合の皆様方に、いろんなメンテをしていただくとなると思っていますので、今回の工事を機に、一つ技術を習得していただいて、いつでも対応できるよという技術の習得を市内の業者の方にお願いしたいと思っている次第でございます。
田原照夫議員。
どうしても税分方式は無理なような答弁でございますが、私は今市長がおっしゃいました。最終的には地元電気業界の方とにお願いをしたい。そのためには絶対にこの事業は税分方式で行って地元の業者も参加をしていただいて、そして勉強もしていただいて、最終的にアフターについては地元業者でという方式を私は考えます。私が市長ならそのようにします。それで、なぜそのベンチャーが組めないかという理由に、資格の問題を今言われました。多分そうやったと思います。資格は、ゼネコン一社が持っておれば、 その下には資格はなかっても仕事はできるはずなんです。そうなれば下請けで入った業者全部資格を持たんと仕事ができんような状態になると思います。それでどうしてもやはり地元の経済、また先最初冒頭に言いました雇用の問題、いろんな問題を踏まえて私は税務方式、四分割方式、再度市長にお尋ねします。
白川市長。
田中議員がおっしゃるように、地元の業者の方を使う、そういう中で、免許のこともございます。ただ私もこの点については素人でございますから、それぞれの情報を集めて判断をしたわけでございますけれども、この光ファイバーの接続というものは非常な高度な技術がある、免許ではなくて技術がいるということのようでございます。そういった中で先ほどの工期のこともございます。これはそういう私が心配することではございませんけれども、例えば、実際には、地元の業者の方を税務でなくても使う業者かもしれないですね。しかしながら税務だったら必ず使わしちゃうわけですね。で、そういう中で、先ほど言いますように、私が一番怖いのは抗議でございます。手戻りをしよったとですね、間に合うわけです。実は、この光ファイバー、ケーブルファイバーが、ファイバーケーブルが、島内でどれだけの延長があるかと言いますとね、500キロなんです。500キロの延長を、7、8ヶ月でやってしまわないかん。私はそこにですね、例えば、責任を持った、一企業がですね、全力をかけてやっていただく。こういうことがですね、必須でなかろうかと思います。私は正直言って、先ほど申しますように、この光ファイバーについてはですね、全く地域を持ちません。しかしながら、いろんな工事の経過、工事の今からのスケジュール、それからいろんなご意見を聞いた中で、これはやはり一社の入札で集中的にやっていただくということが、最も肝要だと判断をしたところでございます。
田原太郎議員。
何回でもいいですね。はい。要するに今の市長の答弁では一社の方が後期に間に合うともうポンと言えばですね。けども私の考え違うんですよ。確かにそうした方式もあると思います。けども地元業者にとっては本当に首を長くしていた事業、先ほど言ったように、言いましたように、いろんな方向から考えて行った場合に、地元の企業の方も、この工事に参加できれば、必ず税務を組めば、組ませていただければ、必ずやり遂げますという言葉も聞いております。そうした中、そういう観点から、この地元の事業者の方がこれに対する熱意、相当感じて、って感じております。そして、いろんなサービスに、面においても、これに参加をしておれば、いろんなことがわかるんです。ただ、技術の問題とおっしゃられても、今後、いろんな形で、どういう工事が出てくるかわかりません。その度に、経験がないから、資格がないから、域の業者外します。こうなりかねんことも、なりかねることも考え、予想されます。それで、やはり、業者を育てる意味でも、この税務を組んで、技術の取得、そういう方向性も考えられてはいかがですか。市長、もう一回。
白川市長。
田中議員は税務という考え方でございますけど、私が先ほど申しますように、私は一緒だと思っています。それは、先ほどから申し上げますように、今回はですね、もう絶対に、間に合わせないかんわけです。 40数億もですね、返すはいかんわけです。ですから、私はですね、この本当に技術の習得とかですね、もちろん大事です。していただきたい。しかし、そのことによってですね、その、ある意味で、そういうことを理由にですね、もし、この自由が遅延したらですね、許されるわけです。意気込みだけで仕事はできないわけです。私はですね、本当にですね、今、事業者の方々に代わっておっしゃっていただいておりますけど、私は先日ですね、お話したときに、ご理解いただいたものと、正直言って思っておりました。でも、ご理解いただいてなかったのかと、今、田中議員の質問で思っているわけでございます。やはりですね、徹底して、そういう場でお話してほしかったなと。私は、陳情を受けたときに、先ほど申し上げましたようなことを申し上げて、書いていただきましたから、納得されたのかと思っておりましたし、しかし、まあ、そのことによって、私がその、今の判断を変えるということはございませんけれどもですね、直接会ったときに、お話してほしかったなという気がしております。私の考えは変わりません。
田原照夫議員。
なかなか根気ぐらげで。なかなか市長のお考えも私と一緒で頭が固いようでございます。けども私がここに立って、傍聴席の方にも見られております。けども、地元業者のお気持ちは市長本当に胸の中に刻んでいただいて、これから先のこういう通信関係ばっかりじゃなくして、いろんな形での地元業者というのは考えていただきたい。そう思います。それと、あと1、2点関連で質問いたします。もう基本設計も、もうあとわずかで終わろうとして、発注の事業を待つような格好でございますけれども、入札発注ですね。これもまたいろんな方からのお尋ねで、まず、リスの対策。これと、周知のあり方にもう一回帰りますけども、本来なら課長に説明を答弁してもらいたいとですが、まずよその市の例を挙げてみますと、よその市は、こうした紙で、いろんな話を進めることにつれて並行で、工事申込書、要するに承諾書です。こうして、完了率を探っておるわけです。そうすれば、完了率はある程度先が見えてまいります。壱岐市の場合は、入札ももう4月には行われる予定と、聞いておりますが、なんだ、こういう姿も見えません。そして、先日の説明会の折に、私も聞いてみますと、まだそれまで言ってはおりませんと、こういう回答でございました。課長、いいですか？そして、もう一枚が、市のやつ、壱岐市の場合。これが対馬市。いいですね。これはもうご承知だと思います。その中で、壱岐市の場合は、室外ない、2箇所。VONU。内部に DONU。この、宅外、宅内ですね。対馬市の場合は、宅外一箇所です。そして、これは説明会の折に、聞かれたと思います。その時の回答が、どうであったかというと、先日私が説明の時に聞いたら、どう違う、なんでこんなことをするのかと聞いたら、総務省の認可が下りなかったからという、そういう回答でした。そして、事業所の説明会の折には、こっちが安つくからと。 そういう説明をされたとお伺いをいたしております。これ単純に計算、考えたときに、最後のアフターについては、若干対馬市の場合が予算がかかっても、最終的には安上がりになると思います。その理由として、宅外で一箇所で終われば、宅内のない分は、この建物の所有者が、例えば、家を渡るから改造をしたい。これがこれ外さんと邪魔だ。なった場合、これはここまで市が責任を持つわけですから、その都度市がお金を出していかないかんわけです。たちまちのことを考えてばかりじゃなくて、これから先のことも考えて設計をされたと思います。なぜこうなったかの理由を聞かせてください。それが私の説明が受けた時の回答が本当だったのか、事業者への説明の時が本当だったのか、お伺いします。
白川市長。
私、詳細が非常にわかりませんので、お許しいただいて、担当課長に質問させましょう。よろしいでしょうか。
山川政策課長。
高木さんの、質問にお答えをいたします。まず、リス対策でございます。ご承知のように、勝本周辺から、域全体に広がっておりますけれども、現在、3年前にやりました、イントラの線も相当数やられております。そのため、今回は、幹線と支線、宅内引っ込みについてはちょっとやりませんけれども、幹線と支線につきましては、リス対策用のケーブルを、敷設する予定にしております。それは、光ケーブルの周りに、ステンレスの輪っかを巻いたやつでございます。それから周知につきましてですが、詳細に私が現場に行っておりませんので、ちょっと分かりかねるんですが、もし言葉の端々に、担当者から言葉の端々に、悪いところがありましたら、私の方からお断りを申し上げます。できるだけ急いで周知をするようにしております。しかしながら、1月の27日に決定通知をもらって、今まで一生懸命やっとるわけですけれども、なかなか進まない状況にあります。自治会長さんに、まずは説明会をいたしまして、で、自治会長さんに、会員の皆様におつなぎをお願いしたわけですけれども、その中で自治会長さんが、自分ではどうしても会員の皆さんにおつなぎができないという、そういう方々について、申し込みを受けて今説明会を行っておるわけですが、今現在、80公民館という非常に多い、申し込みを受けております。多分242全部の自治会から、申し込みが来るのではなかろうかというふうに確保しまして、4月中にはぜひとも終わりたいという、全公民館を終わりたいという、今頑張っておるところでございます。それから、加入申込書でございますけれども、今お話ししましたように、1月の29日から今まで説明会を一生懸命やっております。説明会を終わらずして加入申込を取るわけにいきませんので、説明会が終わりましたときに、初めて、加入申込を全部取りたいというふうに考えております。それが、大体、発注時期と同等ぐらいになろうかというふうに考えております。その次に、ONU でございますけれども、確かに対馬市は一体型の ONU をつけております。で、ONU が、先ほど議員さんがおっしゃった、総務省から蹴られたというのはですね、ちょっと私、そんなこと言ったかなと思うんですけれども、はい。実際は、51億円の要求を総務省にしまして、41億円ほど削られております。で、その中でどこで調整をするかというと、ここで調整をしました。で、一体型の ONU でありますと、5万から6万ぐらい平均しますけれども、これでは1万数千円ぐらいございます。 その二つに分けることによって、機能が違うわけではございませんけれども、単価が相当下がっていったと。それからもう一つ下げたのが、FM 告知機でございます。対馬市の場合は、IP 告知機というのがついております。これは、IP で全部送るわけですけれども、停電時には放送ができないという欠点がございます。FM 告知機は、単価は安いわけですけれども、停電時でも放送ができるということで、二つに分けたことでございます。以上でございます。
さあ、テロ委員。
本当、時間もなくなってまいりましたけども、要するに、私が言いたいのは、たちまちが高かっても先で、金のかからない方が、最終的には、効率的な工事のやり方じゃないかと思っております。それで、まあ、今更、もう、設計にも入って、あすあすできようかという時で、今更どうしようもないかと思っておりますが、まあ本当にそうしたものを考えながら設計に行かれたものと思っておりますけれども、なんせこの後のまあ維持管理につきましても、要するに最終的に市の持ち出し金のないように、くれぐれも、願いをいたします。そして、くどいようですけれども、市長に対し、今後、地元でできる事業については、昨日もありましたように、地元業者で、特殊な事業によるものは仕方ない場合には、当該業者、そして税務方式、これはどういう事業に対しても、私から希望いたします。それで、本当は終わりたくないんですけども、次の質問に行きます。3点目は例の五七湖の駐車場について、お伺いをしますが、まあいろんな地元報道を見てみますと、最終的には警察まで動いて研究所も出たという大変市の不手際での出来事じゃないかなと思っております。まあいろんな方向から考えてみますと、どちらがいいか、結論的に、有料がいいか、無料がいいか、という結果になってくると思います。けども、これも施政方針の中で、市長が申されましたように、まあ、本来今回追及をしたかったんですけども、まあ、3月末で結果を報告しますという内容、説明がありましたので、まあ、引き続き、担当課の方も大変と思いますけども、九州線利用者の方に、対し、これ以上、迷惑をかけないように、進めていただけたらと思っております。そして、最後に私がお願いしたいのは、私もいろんな方向から調査をしましたけど、いたしておりました。その中で、要するに朝のビーナス、富士便ですかね。ビーナスの接岸場所の、一帯にかなり車を止められて、救急車の往来ができない、U ターンもできない、という事態がかなりあるというふうに、これは伺いを、しております。それで、それを踏まえて、3月いっぱいまでに、前提的なもの、レンタカーの問題もありましょうし、いろんな問題もありましょう。それをまとめていただいて、報告されました後に、私がまた質問するかしないか考えます。それで市長、どうか素晴らしい対応策を考えていただきたい。その旨ちょっとその一言だけ
白川市長。
小村港の駐車場についてということでございますが、まず、小村港ターミナルの駐車場につきましては、県、市合わせて356台の駐車スペースがございます。これまで市としてゴールデンウィーク、あるいはシルバーウィークと大型の連休には、駐車場が満杯状態となり、このため、外周道路や歩道、さらには駐車中の車の前面に駐車され、他の駐車中の車が出れなかったというケースもございました。このような状態を踏まえて、市といたしましても、これまで、市法により、他の臨時駐車場の位置の周知や、防災無線による適正な駐車を呼びかけてきたところであります。しかしながら、一部の機関においてはどうしても適正な利用がなされてなく、このため、一部の方からは、全体を有料化にすべきとか、ある一部の区画だけ有料スペースの設置を、との要望をいただいているところであります。市といたしましても、これらを踏まえ、実情を把握して、その対象をいたしたいと考え、昨年末から駐車場の利用調査を実施しております。と同時に、限られたスペースでありますので、できるだけ市民の方が、送迎などの方法で協力いただき、長期駐車の減少と駐車場の高度利用を図るため、司法を通じて呼びかけてきたところでございます。またこれまで一部恒常的に駐車されております。レンタカーにつきましても、やっとご協力をいただきまして、3月1日から駐車場から撤退をしていただいておるところでございます。ただ、お返しになるときはあそこに置いてお返しになるということはございます。これらの調査状況を踏まえまして、今回中に皆様方にその方針をご報告いたす予定でございます。また、市民の方々の残念ながら、恒常的駐車がございます。それから、市外業者が営業のために車を置いて、土曜日曜車を置いて、月曜日に自分が来てそれを運転する。そういった業者もございます。これらが今、すべてナンバーを把握をいたしておる調査をしておりますので、それらについて注意をいたしまして、その後、皆様方に私の判断をご説明いたしたいと思っている次第でございます。
川勝郎議
員。私が今まで何点か市長に対して質問をいたしました。本当に二点目については納得がいきませんけども、市長もなかなかうんと言わない。それ一つが残念でございますけども。今後とも一点目につきましても、二点目につきましても、三点目についても、市長の決断を願いまして、私からの質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。